では賛美をもって礼拝を始めたいと思います。罪重荷を除くは一節だけを賛美いたします。ララララララララララ3杯。罪重荷を除くは主の力。主の血は悪魔の技をこぼつ。くしき力なり。力ある主イエスの血。受けよう。受けよう。力ある主イエスの血。受けよう。今受けよう。アメン。では一言お祈りします。愛する天のお父様、今日もあなたに礼拝を捧げ、また御言葉を通してあなたの御声を聞くことができるこの恵みを感謝します。主よ、今私たちの心を開いてあなたの御言葉を待ち望みます。どうぞ一人一人に語りかけてください。主イエス様の御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。今日は第一ペテロ2章1節から12節までをディボーションします。
ですからあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の乳を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。あなた方はすでに主が慈しみ深い方であることを味わっているのです。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが、神の目には選ばれた尊い生ける石です。あなた方も生ける石として霊の家に築き上げられなさい。そして聖なる祭司としてイエスキリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさい。なぜなら聖書にこうあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、尊い礎石を置く。彼に信頼する者は決して失望させられることがない。従って、より頼んでいるあなた方には尊いものですが、より頼んでいない人々にとっては、家を建てる者たちが捨てた石、それが礎の石となったのであって、つまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは、御言葉に従わないからですが、またそうなるように定められていたのです。しかしあなた方は、選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中から、ご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。愛する者たちよ、あなた方にお勧めします。旅人であり、希留者であるあなた方は、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らは何かのことであなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方のその立派な行いを見て、訪れの日に神を褒めたたえるようになります。アーメン。
それでは、聖霊様から示されることを黙想していきましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。
それは、五節の聖なる祭司としてイエス・キリストを通して神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいという言葉にまず目が止まりました。この霊の生贄、本当に十分に備えて、また聖別した、そして犠牲を払って捧げるこの霊の生贄を捧げたいなというふうに思いました。それから、6節から8節のところで、本当にこの イエス様に信頼する者は決して失望させられることがないと書かれている言葉がすごく強く今朝は示されています。はい、以上です。
はい、私は12節ですね。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさいというところです。そして、立派な行いを彼らが見て、訪れの日に神を褒めたたえるように褒めたたえるようになりますという箇所から、この未信者に対するこう私たちの振る舞いということ、振る舞いの大切さに心が止まっています。以上です。
はい、私は2節の生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を主体求めなさいというところが心に留まりました。まっすぐに混じり気のない本当に赤ちゃんのようにただ主を求めることが今の私の心にも必要だなと思いました。また11節から魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいというところも心に留まっています。
私は9節の選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民ですというところに目が留まりました。このような自分のアイデンティティを常に覚えることが大切だなと思いました。以上です。それではさらに御言葉をより詳しく調べて黙想していきたいと思います。神様はどのようなお方でしょうか。また今日の御言葉としていただける教訓は何でしょうか。御言葉を黙想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。
はい、私は2節から、神様は御言葉によって成長させてくださるお方であることを見ることができました。生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を主体求めなさい、それによって成長し救いを得させるためですというところから、霊の子供の糧は御言葉であり、これを飲まなければ健康に育つことができないんだということを教えられました。なので植え替わきが与えられ、いっぱい御言葉を主体求め飲むことができるように祈っていきたいなと教えられました。また避けるべき行動として11節から、魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいということを教えられました。私たちが自由に自分のしたいように生活できるのもそれは楽しいですけども、その中には戦いがたくさんあり、旅人でありいろんな場所に行く時もありますけども、肉の欲を遠ざけて生活することが何よりもの守りであり恵みであることを教えられました。以上です。
はい、私は12節で命令また約束をいただきました。本部の異邦人の中にあっても立派に振る舞いなさいという言葉、ここに止まったんですけれども、そのようにすることで、この私たちは悪に弱りしている異邦人たちが、まあ、訪れの日に神を褒めたたえるようになりますと。訪れの日、まあ、神様に逆らっているものが恵みに引き入れられる、その日、神様がそのように計画している日に、彼らが神を褒めたたえるようになりますということを、教えられました。必ず私たちが塩気を放っていくことで、また、まあ、証となる態度を取り続けていくことによって、まあ、必ず、そのような主の御業が起こされていくことを、まあ、約束としていただきました。以上です。
私は、1節、2節のところですごくこのペテロが手紙を書いてた宛先の人たちは迫害の中にいたと思うんですけど、すごい苦しみや悪態をつきたくなるような中にあっても、この天の父の懐に抱かれて、その純粋な血の御子のように天の父を慕いなさいという、まあ、その御言葉を慕いなさいというあの言葉から教えられて、まあ、本当にこのちょっと血の御子を思い浮かべていると、必要だから彼らは飲むのではなくて、すごくこの天の父の中で生こうこと、また安心して情緒が安定していくこと、これをすごく求めてくる そういう姿勢が必要だなと思いました。はい、これによって成長し救いを得ていくんだということを改めて教えられました。それから4節から8節のところで、イエス様は選ばれた、神様に選ばれた尊い生ける石であるお方だということ、また、御言葉に従わない者にとっては、つまずきの石であること、これを教えられました。まあ、私たち一人一人も生ける石であると書かれているんですけれども、生ける石とさせてくださったお方なんだということを教えられました。まあ、避けるべき行動として御言葉に従わなければ私もまたイエス様につまずくものになるということを教えられたので、本当に御言葉に従う生活というのがとても大切だなということを教えられました。それから5節のところで、神に喜ばれる霊の生贄を捧げなさいと書いてあるんですけれども、その前にイエス様を通してという言葉が書かれていて、このイエス様を通すっていうことが、やっぱりイエス様の十字架を通して全て清めていただく、神様に受け取っていただける状態にするということが大切だなと思いました。霊的に捧げる捧げ物、また自分自身の身も賛美を歌う、また感謝を捧げる自分自身の身も清めて、神様に霊的な生贄を捧げることが大切だと教えられました。以上です。
はい、私は4節から8節のところで、イエス様は選ばれた石、生きた生きる石、神の国、神の民の尊い礎石であるお方であることを示されました。イエス様は信じる人々には失望を決して与えることのない尊いお方であり、この礎石なるイエス様に頼って、またイエス様を中心にして、私たち一人一人も生きた石として、神の宮を立て上げていくということを教えられました。しかしイエス様は御言葉に従わず神に敵対する者たちに対しては妨げの石となる、そのようなお方であることを教えられました。はい、以上です。それではさらに御言葉を黙想しながら生活への適応を示していただきましょう。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。
私は今朝は神に喜ばれる霊の生贄を性別する、清めていくということで、自分自身の心の思い、願いというのも本当にこう清めていただく必要があるなと。そうすると、そして本当にイエス様に信頼すると失望させられることがないということをですね、今朝教えられて、今日から札幌に行って友人昔の知り合いと会うんですけども、場所とかですね指定がないので、まあ、こっちで行きたい場所を決めようと思ったんですが、示されたのは私の願いで場所を決めるのではなくて、神様が示しておられる場所を探してそこで会うこと、それを示されました。本当一つ一つ自分の思いか、また神様の思いから来ているのか吟味しながら、その滞在期間を過ごしていきたいと思っています。以上です。
私は最近職場でも、まあ、スタッフにイエス様を明かす機会が少しずつ与えられているんですけども、まあ、さらに伝えていきたいという気持ちの中、今日の御言葉、未信者の前で一般に振る舞い、こう明かし人となっていくことを教えられました。まあ、自分がこう未信者の前で一般に振る舞っていくためにどうすればいいのかと思わされたときに、この二節の御言葉、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を主体求めなさいと、そのように教えられました。御言葉の父を主体求める。御言葉を通して神様から与えられるメッセージ、レーマで満たされて、従って歩んでいくときに、ご自分自身がさらに清められて、主によってこう立派な振る舞いをさせていただけると思いました。実践していこうと思います。以上です。
私は昨日一瞬だけ東京から静岡に行ったんですけども、やっぱり静岡がすごく好きで、家族もいるし家もあるし気候も暖かいし、すごい開放的な生活だなぁとつくづく感じたんですね。でも 今示されている場所は静岡ではなくて東京なんですけども、その思いをしながら今日ディボーションをしたら、やはり11節の魂に戦いを挑む肉の欲を遠ざけなさいというところを教えられて、その今私が示されている道ではないところに目を向けると、そこは本当に肉的には環境も良く、すごく必要が満たされているけども、私に今はふさわしい場所ではないんだなということを教えられました。なので、主が示してくださるまま進んでいきたいと思います。何よりも、霊的な家族と一緒に過ごしながら、御言葉の父を慕い求めて、ますます成長することが、今の私の務めだなと思いました。以上です。
私は昨日、ある方々と交わりをして、そして教会の働きのために一緒に祈る時間を持ちましたけども、その方々、結構否定的で、ずっと否定的な話をして、そして教会に対する不満も多くて、そういう話を聞きながら、正直すごくもう嫌な気持ちになってしまい、もうこのような状態で何ができるかなと、こういう方々と何をどうするべきかなと少しストレスがあったんですけども、今日のディボーションの中で、4節から8節のところで、イエス様が選ばれた石、神の国の尊い礎石であられるお方であることとして、私たち一人一人弱さもあり、また足りなさや不安もありますけれども、このイエス様という礎石を中心にして、一人一人が生きた石として、そのイエス様のもとで建てられて、全体が神の宮として建てられていくんだという御言葉がとても励ましと力になりました。自分が何をどうしようとか、自分が自分の力で何かをしようとするのではなくて、神の国の礎石であられるイエス様に頼り、牧会の働きや、またお祈りを立て上げていく働きをしていきたいなということを思いました。まず自分自身が、まずはイエス様という礎石に頼っていきたいなということを思いました。以上です。それでは最後に対応して一言お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたを心から賛美し、心からあなたに感謝を捧げます。今日もあなたが私たちに与えてくださった命の御言葉を、私たちが一日中心に留めて過ごすことができるようにしてください。どうぞ主よ、私たちを導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。